こんにちは、白金工業 .fm です。吉田です。今日のテーマはオンライン時代の DS 教育についてというテーマで話していきたいと思います。で、今年僕が、4月の話なんですけど、新卒研修の担当みたいなのをしていたのと、あと夏にも学生の方向けにインターンシップの、それも取り行う感じみたいなのをしていて、いろいろ今年1年目で初めて、オンラインでやる教育の内容をやっていたんですけど、個人的にも結構いろいろ難しいなと思うところがあって、でそれいつかまとめて喋りたいと思ってたんですけど、一人だけの意見だと結構偏っていまいちかなと思ったので、と今日はゲストとして、今ブレインパッド社で育成サービスの事業があるんですけど、そこで実際に育成サービスの事業に関わっておられる小俣さんをゲストにお呼びして、いろいろお話を聞いてみたり、コメントをディスカッションできればいいかなと思っております。ということで、小俣さん、簡単に自己紹介をしていただけますか？
はい、よろしくお願いいたします。ブレインパッドのこのデータ分析人材のこの育成サービスというのを担当しております小俣と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。簡単
に少しだけ、自己紹介させていただきますと、実は私はブレインパッドに入って約2年半超えましたというところで、もう入社してからずっとこの育成サービスというところで、データ分析を勉強したいんだけどという方の研修ですとか、あといろんな会社さんにお伺いして、実際に集合研修だったりとか、プログラミングの話も含めていろいろなことをやってます。で、ブレインパッド入る前もずっと実は教育関係ずっとやってまして、専門学校で教員10年ぐらいやってまして、大学自体は、大学自体はずっと音声認識の研究やって、で、専門学校で教員10年やって、それでブレインパッドに入社してからも、ずっとこうデータ分析、あと、私とかに機械学習大好きなので、機械学習の学習、こういうと大体の分かりづらいって言われるんですけど、機械学習の学習方法ってところが今私のとても大好きな分野でやってます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、僕が思っていたよりもはるかに教員教える仕事歴が長くて今ちょっとびっくりしました。
いやー、いろいろありますよ。そこは今日の主題じゃないので置いといてというところで、いければと思います。
そうですよね。今日オンライン上でやる教育について、特にデータサイエンティストの教育みたいなところなんですけど、今までその10年教員をされてたっていうのは、もちろんそのオフラインでっていうことですよね。
そうですね。基本的にもう学校ってところで、閉じたところでオフラインでやってることはもうほとんど大半ですね。やっぱりもうオンラインでやるっていうのはどうしても、というか元からオンライン教育自体そんなに昔からあるわけではなくて、e ラーニングが別物かな、それぐらいですよね。あとは塾とかであるビデオ教材を見て問題を
解くみ
たいな、あんな感じのものが基本だったところですね。オンラインで実際に、オンラインのセミナーはちょこちょこありましたけど、短時間のやつですね、そういうのはあったけど、オンラインでこうやって派手も、今までやっていたな、1日講座をオンラインでやるなんていうことが本格化したのは本当にここ、特に今年って感じがしますね。
ああ、そうか、確かに、コロナ以降でいうオンラインっていうのと、ビフォーコロナのオンラインって、内容が、言ってる内容が違いますね、確かに。
違います、はい。オンラインでもどこまでできるかっていうところが、本当にこの全世界で、この1年間で一気に広がったっていう感じですね。
そこを本当に僕もお話をいろいろ伺いたくてですね、そうですね、結構前提的なところで、今ブレインパッドで、これ別に宣伝でも何でもなくなんですけど、ブレインパッドでちなみに行われている育成サービスっていうのはどういう人に、データ分析の何を教えてるみたいなことをされてるんですか？
ですね。多分そこら辺の話が今私のやってる内容ストレートですけど、講座何種類か、やっぱり何段階かあって、いろんな方いらっしゃるんですよね。今、Excel でとりあえずやってるんだけど、よくわかりませんっていうレベル、本当にもうデータ分析っていうそのものを始める方。でこういった研修は1日研修でやっててまして、本当に Excel 使ってここまでできますよっていうところまでやりますっていうのと、あとは大体データベース触る羽目になったのでとか、そういう話し方で、スケールの講座、これ大体SQL だと1日半ぐらい。で、あとは統計解析やらないとって話だと、さすがにちょっとですね、統計の話をゼロからやると2日半欲しいっていうのは実は、うちの講座はあれかな、実は座学の時間と演習の時間がほぼ半々。
はいはいはい。
っていうぐらいで、基本的にはもう演習がどっぷりあります。で、演習のところも、もうビジネススキルのロジックツリー書いてっていうところから、
うん。
実際に、分析の結果、こういう結果が得られたので、こういった施策、ビジネス施策を打つとうまくいきそうですよって発表までを1日でやると。すごい演習ですよね。
うん。あ、なるほど、なるほど。
うん。なので、まあ、最初の当然知識ゼロで始めるわけにはいかないので、最初は知識のところで一通り、はい、あと実際にこうやってやるとグラフ作れますねとか、あとこうやるとこういった分析できますねっていうスキルを身につけていただいて、それが前半戦で、残り後半戦で、もう、うん、こんなデータがあるんだけどというところから始まって、でそこからビジネス施策どうしましょう、ロジックツリーやって分析、データを見て、うん、なんだこれ。で、グラフを作って、状況可視化して、データ把握できたら、いや、本格的に分析をして、で、そこの結果からこんな傾向があるんで、こんなビジネス策を打ってはいかがでしょうかっていう発表会までやると。そんな研修を主にやってます。なので、統計解析の講座と、あと機械学習。その統計解析だけじゃなくて、さらに機械学習を使って予測モデルを作ってビジネス策作りましょうっていう講座と。
へぇ、あ、面白そう。
で、私が、あれかな、今度やるのがディープラーニングだ。
ああ、Python も教えてっていう感じなんですか？
うん、ですですね。うん、ですね。で、もう実はもう来年からは、もう統計解析も全部 Python に、機械学習も全部 Python にしちゃいますけど。
ああ、R だったやつをみたいな。うん、
ですです。
あ、そうなんですね。
今までそう、逆にね、R で機械学習をちゃんとやる講座って世間に少なかったんで、そこはこれで勝ち上がったんですけど。
まあ、時代ですね、
うん。機械学習はもう今やっぱり実装してなんぼってところがあるので、まあそうなるとどうしても Python ですね。うん、まあこれは多分皆さん、聞いてる方も詳しい方いらっしゃる、たくさんいらっしゃると思うんですが。
基本は、企業に勤めてる人であって、ね、まあ学生とかではないってことなんですね、はい、対象が。
学生の方は多分値段的に辛いっていうのはあるんですけど。
ああ、そうか。うんうん。まあ企業の人が、
あとどうしてもビジネスゴールのところまでやっていく研修っていう売りに出してるので、どうしてもそういう学生の方だとなかなかこういらっしゃらないなっていうのはちょっとありますね。
まあそうですね、うん、学生側も受けて別にそんなにためになるみたいな感じじゃない、うん、というかまあちょっと学びたいこととずれちゃうみたいな感じになるのか、
まあ、学生の方はどうしても、うん、スキルメインなのはそれは当然なので、まあ、逆にビジネスメイン、うん、逆にね経済学部とか逆にそういった方が1日講座の Excel でここまで分析できますよ講座は面白いんじゃないかなと思ったりはしますけど。
ああ、なるほど。わかりました。なんか一方で僕は教育講座の方には、教育講座の、育成サービスの方には全然携わっていなくて、うん、僕がやっていたのは、そのデータサイエンティストが所属する部署の方の新卒研修とインターンだったんですけど、基本はだから、まあどちらも、まあ、学生ないしは学生がちょうど終わって社会人1年目に入ってきた人たちで、ただ割とその面接というか書類面接とか普通の新卒採用を通ってきた人たちなんで、まあある程度その技術的に力がもともとあったりとか、まあ話が分かってるみたいな人たちだから、まあ教えるのが全くゼロからではないっていうところは結構違いがありますね。
そうですね、うん、でも実際、講座のところも、実は2種類あったら、公開講座っていろんな会社の人が受けに来ていただくってパターンと、あと逆に我々が、会社に伺って、最初にちょっと伺うと言いながらオンラインですけど、その会社の方だけで研修やったりと2パターンあるんですけど、いろんな方がいらっしゃる公開講座の場合ですと、はい、結構新卒研修のノリで来ていらっしゃる方もちょこちょこいらっしゃいますね。
ああ、なるほど、はい。もう完全にゼロから勉強しにっていうことなんですね。
そうそう。実は新卒で入社して半年ですという方も時々いらっしゃいます。
でもそういう人が受けるの楽しいだろうな。
そうそう。で、そういう方がもうビジネス歴10年の人と一緒に練習をしてる。これはこれで、これはこれですごいことをやってるなと思いながら見てるんです。
確かに会社も全然違ってってことですよね。職種とかも
会社ですけどね、やっぱりなんか講座の雰囲気の中だと、そういろんなやっぱりそういった方もすごい優しいんですよね、やっぱり、
うん、
なのでそこでビジネス的にはこうなんだよねなんて話しながら、でその方やっぱり手が早かったので、うん、技術的にカバーしながら、なんかそういった意味ですごくお互いの長所を補い合ったグループワークをやってましたね。
大体何名1グループぐらいになるんですか？
大体 4,5 名ぐらいにしたいなと思ってますね。
あ、なるほど、本当にじゃあちょうどいい感じで、座学もやって、演習もやってっていうのをされるんですね。なるほど。 ちょっとここでは別に具体的に中身何してるかっていう話はしなくて、まあ大体そういう、教育サービスっていうのはそういうもので、まあ新卒研修とかインターンもそんな感じっていう、なんか、っていう前提でやるんですけど、うん、今日話したかったのはですね、まあ両方とももともと、まあコロナの前はオフラインでずっとやっていて、で、本当にまあ3月、4月、ぐらいからオンラインでやらないとねってなって全部オンラインに移行したんですけど、進め方って結構そのオフラインとオンラインで内容自体も結構変わった感じなんですか？
いや、今のところ内容に関しては変えてないですね。なので最初座学、まあ、最初当然統計の知識をこれから勉強したいって方もいらっしゃるので、そこから勉強を始めて、で知識のある程度身につけていただいたら同じようにしてこの総合演習のグループワークをオンラインでやると。
ああ、Zoom のブレイクアウトルーム作って、はい、ああなるほどなるほど。なんかそうですね、まあちょっとあとそういう形でやると、まあ育成サービスの中ではオフラインと比べて、うん、実際何が難しいってなってきますか？
そうですね、多分これはもう本当にオンラインとオフラインの一般的な違いをそのままストレートに受けてますね。というのは、
うんうんうん、まあそうなんですね、
単純に相手の状況が分かりづらいっていうところ、まあ、これは本当にツールのせいなんですけど本当にね、っていうところがストレートに出てるので、まあ、知識のところに関しては、まあ、実は元からの集合研修、オフラインでやってる研修でも講師の人がただ喋ってそれに対して質疑応答するっていうのは、これオンラインにしても全然変わらないんですよね、実を言うと。実際にこの研修の学習効果って観点で見たら、そんなに変わらなくて、まあ、大きな違いといったら、これ受講者の方にもよるんですけど、受講者の方がちっちゃいディスプレイとかノートパソコンで見られてる方だと結構使えますね。疲労度が違うんで、これ単純に。まあ、でこれが大きな画面で、少し逆にいい、そこそこリラックスできる椅子で大きな画面でゆったり聞かれてる方だと、そこまで疲労は出ないんじゃないかと思いつつ、なので、まあ、違いのところは正直疲れ具合、ここは全然違うんですけど、疲れ具合のところ、
それは分かります。
それ以外のところに関しては、単純な講義を行うって意味だと、そこまで大きな変わりはない。
そうですね。座学、結構、だから一方向からの座学っていうことになるんですよね、その座学パートのところは。
座学パートはそんなに影響はないですね。で、それ以外のところは激しく影響を受けますね。
いやー、そうですね。
練習問題を行って、で、例えば Python のコード打ってるんですけど、ここも分かりませんとなった時の、まあ、画面覗き込みできないんで、これは多分、多分こういったテクニカルスキル系の研修やられてる方は、ほぼ全員同じ思いをされてる。ですね、
ちなみにその、ここのコード分かんないですとか動きませんっていうのは実際はどう対応されてるんですか？
そうですね、まあ、方法は何種類かって、まあ、人数少ない場合はもうそのまま見せていただいて、単純に画面共有をかけていただく。
あ、
人数多いとそうはいかないので、ブレイクアウトルームに、もう TA がずっと入ってるブレイクアウトルームに移動する。
あ、なるほど。教えてくださいルームみたいなのがあるってことなんですね。
質問ルームのところにブレイクアウト入ってもらったりとか、ですね。
なるほど。まあ、それが良さそうですよね。
ただ質問ルームのブレイクアウトルームは大きな弱点があって、メインの講師の声が聞こえなくなるんですよね。
いや、本当それなんですよね。わかります。
これが大問題、これがあるので、あんまりやりたくないですけど、ここはないです。
その間に進んじゃうとか、進まずに止まっとくとか、まあ、どっちにしろ結構、なんて言うんだろう。時間が直列にしかできないから。
そうなんですよね。
っていうことですよね。
そこが大変です。
あとなんか気になってたのは、演習問題の時に、だからディスカッションとかすると思うんですけど、それなんか Zoom のブレイクアウトルームで、そんな吉名にディスカッションってできるんですか？例えばホワイトボードみたいなのもまあ使えないじゃないですか。一応ツールはありますけど、そんなにまあ便利じゃないので、実質そこまで使えないと思うんですけど。
そうなんですよね。そこはまあ悩んでるところですね、本当に。ここはまだ
あれですね。じゃあ今、具体的には、 めっちゃそのオフラインに近いような便利な環境がないと思うんですけど、それはそれででもその参加者の人たちはまあ空気を読んでというかお互いを尊重し合ってうまくディスカッションを進めてくれるもんなんですか、やっぱり。
そうですね、ここの辺のところはもうちょっと参加者の方がすごくやっぱり大人の方が多いっていうのがあるので
なるほど、
まあ、それもあって、あ、うん、で結構頻繁にあのブレイクアウトルームの中で画面共有をかけていただいたりとか、
うん、
まあ、結構していただいているので、そこら辺非常に助かってますね。
うんうん、まあ、やっぱりそうなんですね。うん、
だそれやるとは、うん、やっぱりアイスブレイクはどうしても欲しいので。
あ、はいはいはい。
はい、なので、当然、初対面の方同士のグループワークになるので。
うん。
なので、必ず最初のアイスブレイクは必ず入れてますね。
うん。そうですよね。雑談がだからできないから、うん、まあ、それも、その、大人能力というか、お互いに、うん、吉田にやってくれてるみたいな感じなんですかね、じゃあ。
あ、でも、もうアイスブレイクは完全にもう10分以上、10分とかそれぐらい時間取って、もうアイスブレイクの時間を作りますね。
うん、
これも講座の最初かね。
うん、わかります。僕もインターンをやっていて、そのアイスブレイクの時間はどんどん長くなるように変えていきましたね、後半になるほど。うん。
うん、実際どうですか、アイスブレイクの様子とか。聞いてるの。
我々がやった新卒研修かな、インターンかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、やったアイスブレイクは、結構朝の時間にまず集まって、まあ、何日かある講座とかだったら、うん、毎日朝に結構15分とか20分とか時間を取って、うん、まあ、一番1日目とかはもうこれ本当にいろいろ試行錯誤して最終的にこれが良いんじゃないかなって言ってやってるやつは、うん、まず初対面の場合はなんかそのこれから何日かグループで頑張ってやっていくっていう中で、チームの中で、まあ、守るべき3つの掟みたいなのを決めてくださいみたいな感じでアイスブレイクをしてもらってました。でそれは、学部生がいたりとか、もしくは博士の人とかもインターンだと参加されているので、なんかその中で例えば我々のチームはタメ口で喋ろうとか、絶対にタメ口で喋ろうとか、
なるほどなるほど、
あと絶対にこう声がかぶったらそれを遮らないようにするとか、っていう、まあ、鉄の掟みたいなのを作るっていうのを1日目にやったら、割とそれは後からコメントを聞くと、そのルールとしてもうタメ口で喋るっていうのを初めに決められてとても良かったですみたいなことを言われてて、うん、なんか良かったなと思いますね。でまあ1日目そういうことをやって、2日目以降は割とまあ一般的な多分自己紹介、あなたを表す9つの言葉を書いて、それをお互いに見せ合って、なんかラーメン巡りって何ですか、お好きなんですかみたいな感じでこうお互いに質問を投げかけ合うみたいなのをやってたりとか、で途中からはまあ進めてるそのワークで分析みたいなのをやってもらうんですけど、うん、まあ、チームぐちゃぐちゃにして、なんかうちのチームではこういう風に進めてて、これで今揉めてるとか大変とかっていうお互いのそのインターン中の苦しみみたいなのを共有してもらったら、チームを超えてもう少し、まあ、話すネタは多分尽きないので、うん、そこでコミュニケーションしてもらうみたいなのが多分最終的なアイスブレイクは、そんな感じのことを毎日毎日そこそこ時間取ってやってましたね。
いいですね。やっぱりそこの積み重ねがもうグループワークの時の話のスムーズさに直結しますからね。ここは。
うん、
ここ恐ろしく大事ですよね。
うんうん。なんていうか、僕はそのオフラインの時もアイスブレイクってやるじゃないですか。でも僕正直なんかあれすごい嫌いで、なんかその知らない人同士仲良くするためにちょっとなんか結構子供にやらせるようなワークをさせがちじゃないですか。
この
時ってあれですけど、だから僕すごい嫌いだったんですけど、うん、でもオンラインなんかそれ結構明示的にやらないとオフラインよりさらに厳しかったので、すごいアイスブレイクというものの重要性を感じましたね。
そうですね。まあ、どうしてもな、アイスブレイクのやり方みたいな本を探すと、どうしても小中高学校向けのやつを見ちゃうとそうなります。
そうですよね。なんか大人に結構やらせるにしては、なんか恥ずかしいというか、そういうのが多い気がするので。
それが強く感じるのは、多分、アイスブレイクの内容の対象年齢がちょっと違うかもしれないですね、それ。
なんか僕がじゃあたまたまやってたアイスブレイクはそういう感じ、それがまあ僕がひねくれてるだけかなんですけど、
そうそう、なんか大人向け、大人向けのアイスブレイカー当然あるので、やっぱり。まあ、そこのところは、まあ、ちょっとテーマをどうするかとか、まあ、当然、まあ、講座でやる場合には必ず、これを身につけるためにこの講座に来ましたとか、インターンシップもそうですよね。何かしらこういったところ、技術だったりとか、こういった雰囲気だったりとか、あとビジネス的な流れとか、何かしら身につけたくて来ましたって話があるので、まあ、それに、ね、まあ、関連させすぎるってもしょうがないんですけど、最初の自己紹介は本当に一般的な自己紹介から始めていきますけど、そこから徐々になんかそれに絡むようであんまり実は絡んでない雑談的なノリとか、そういった内容でやっていくのがまた面白いかなと思ってます。
育成サービスがまあそういうアイスブレイクをされてるってことなん
あ、で
です
も育成サービスはもう1日とか2日間とかの講座が多いので、
か？あ、そうか。
なので、最初の1回目のアイスブレイクやって、もう2回目のアイスブレイクになるともう演習が近いので、もうそうなってきたら本格的に演習の内容にそ、もう演習の内容で始めてしまった方が逆に時間がないので。
なるほど。いや、そうなんですよね。1日とかだったら逆にアイスブレイクに逆に取る時間がない問題とかありますよ
あ、
ね。
ですですです。まあ、それでもさすがにアイスブレイクゼロだとグループワーク大変なので、ゼロはしないですね。
いや、わかります。なるほどな。そうですね。あと、なんか、育成サービスの中で、まあ、結構この辺の困ってることって、割とオンラインで、教育的なことをされた人だったら、みんな、そうそうっていう感じだと思うんですけど、まあ、それに対して、うまくこういう対応してるよみたいなのの、独自で頑張られてることとか、こだわりポイントとかってあったりしますか？
そうですね。とはいっても、そんなにあまり大体よくあるオンラインで、この辺が大変だよねっていうところに関しては、そんなに変わらないかなと思ってますね。特に研修の内容はもうそのままオンラインにしてはいるんですが、まあ、オンラインにしたからといって、特に変わる必要がないところが多いので、そこの辺に関しては意外とあまりそうでもなかったりしますね。まあ、大きな違いはあれかな。今まで来ていただく場合には、機材、環境とかのセッティングを我々でやってるんですけど、オン
ああ、
ライン
そう
だ
で
と
す
パ
よ
ソコン
ね。
を置くわけにいかないので、まあ、そこのところで、特にデータ分析の開発環境の設定を受講者の方にしていただいてるので、まあ、そこの大変さは少しありますけど、正直それ除いたらそんなに違いはないかなと思ってます。
あ、実際に、まあ、例えば Python やる講座とかだったら、コード書く環境とかってどうされてるんですか？
そうですね。まあ、Python の場合はもう、Python の環境構築たくさんあるんで、しかもフリーで全部取れるので、そういった意味であんまり苦労してないですね。
具体的には何を使われてるん
あ、
ですか？
もう、
Google コラボラトリーとかなんですか？
えっとですね、この辺はコラボラトリーで大丈夫な方と、そうじゃない方が結構、特に企業派遣の方だと、Google アカウントが会社のパソコンで使えませんって方
わあ、
いらっしゃるの
大
で、
変。
そういっ
な
た
るほ
方はもう、まあ、基本的には、Anaconda 含めて Python をマシン、
ど。おお。
ローカル PC にインストールしていただいて、パッケー
はい。
ジ入れていただいて、
はい。
です。で、Jupyter ラボを動かすと。
マジか。めっちゃ大変そうですね。可能なんですか？言ったら、Python 習いたくて、この講座受けてるのに、最初に、アナコンダインストールしてくださいから入るんですよね。
そうなんですよ
いや、
ね。
全然わかんないですってならないんですか？
そうですね。あ、さすがに、特に、まあ、Python 使うといっても、Python の言語そのものを学びに来ましたって方というよりは、Python 使って統計分析、統計解析やりたいとか、機械学習やりたいって方なので、その辺に関しては結構なんとかなってるというところですね。この辺に関しては本当に受講者の方のご協力ならではというところです。
あ、すごい。じゃあ、オンライン上で本当に、じゃあ、このアナコンダダウンロードのリンクを踏んでくださいって言っ
です
て、
ね。
結構。
そういう形で、基本的にインストールマニュアルでやっていただいて、で、インストールマニュアルのところで、どうしても、その会社内、社内のネットワーク環境とか、まあ、いろんな問題もあるんですけど、そういったところに関しては、まあ、事前にメールも含めていろいろ連絡受けていただいて、あ、これはこうすると解決できますよって話はいろいろさせてもらってます。
ああ、それはちょっと大変そうですね、環境構築は。僕たち、新卒研修とか、インターンシップは、あ、じゃないか、インターンシップの方かな、特には、Amazon Workspaces っていう仮想環境を作って、それのリンクを全員にお渡しして、まあ、基本そこのリンクに入ってもらったら、もう、Windows 10の、まあ、分析が一式アナコンダなり、 まあ、なんかいろんなオフィス系のツールなりが入った環境が Mac だろうが Windows だろうが Linux だろうが開くので、うん、まあその上でやってねっていう形でやってたので、なんか今の話聞いたらだいぶ、
いや、そうですね、多分本当はそっちの方がいいかな本当はそっちの方がいいのかなって気はあそこら辺のことからちょっとまたいろいろ検討しないとなと思ってます。
うん、あでもその相手の会社さんの、うん、まあ、いろんな企業の方が来られてるんで、 うちは Google アカウントないですとか、うん、そういう Amazon Workspaces はログインしたらダメなセキュリティなんですとか、
そうですよ、実際いらっしゃるんですよ時々
そうですよね、
はい、Amazon にアクセスできないんですよって方実はそんなに、はい、ゼロではない。
まあ、うん、でも大体はまあなんか今の来られるような会社さんだったら Google は使えるみたいな、
いや、いろんな方いらっしゃいますそこは。
あ、まあ本当にまちまちなんですね。
いろんな方いらっしゃいます。
今苦労の一端が感じ取られました、ね、大変そうなるほど、うん、あとなんか他にも こういったところはそのオフラインオンラインで困るところのために頑張ってますよみたいなのってありますか？
そうですね、学
生サービスの中で。
でも基本的にはもう講義のところは問題ないですし、まあ演習でこのソース、コードがわからないってところはもうブレイクアウト含めていろいろ話させて、で逆に総合演習になってくるともう最初からブレイクアウトなので、
うん。
うん。で、総合演習だと4人とかのしかの、ブレイクアウトルームになるので、わからないことありますか？でも4人とかだと結構画面共有でき大丈夫だったりするんですね。
そうですね。
うん。
なるほど。じゃあもう後半は演習の時は TA 的な人が各チームを回って、
うん、そうですそうです
っていうので進めていけるんですね。
そうですね、はい、
ああいいですね。そうですね、なんか僕はそのインターンシップの方でなんか結構気をつけていたというか、うん、ちょっとこだわりがあったのはなんかまあこれは多分オフラインオンライン関係なくまた僕個人の趣味の話だと思うんですけど、なんか人にこのものを教わるっていう時になんか教育のやり方としてこうあえてこける問題を出して実際に間違ってもらって、でまあこれやっぱりこういうふうに間違えますよね、これは正しくはこうなんですっていう教え方があるじゃないですか。
あ、はいはい。
なんかあれが僕はあんまし好きじゃなくて個人的になんですけど、うんうん、そのはいこけたね、はいこれはこうなんだよってするその一連の台本みたいなのが あるのが、はいはい、その通りになんかやらされてるのがすごい嫌いで、だから、まあ、僕はなんかできるだけその講師の人と受講する側の人が、うん、なんか情報ができるだけ非対称になってる方がいい。なんか言ったらもうやるテキストとかは事前に配られていて、
うん、
もう見れますと、お尻の方も別に後ろに罠があったとしてもなんならまあ先回りして見れますよみたいな形にしといて、でまあそれでその上で講師の人の台本通りの話を聞いていくのでも、まあ、多少なんかその辺は分かるっていうんだったらちょっと先回りしてやるみたいなのがまあ個人的には好み で、
うん、
でそれオンラインになった時にそれまあオフラインでもオンラインでも同じ話かもしれないですけど、うん、オンラインだと特になんかそのストレスがより大きくなるなと感じていて、
あ、
時間が直列にしかつなげられないっていう話だったんですけど、
うん、
だからできる人がよりこうストレスフルな環境になっちゃわないように、なんか僕はもう教材は全部一番初めに渡しちゃって、うん、まあ、できる人はお好きに進んでいいよっていう状態を、うん、にするっていうのは、うん、こう気をつけていたというか、まあ、そういうふうにしようと思って、資料系はもう先にばらまくみたいなことをやっていましたね。
ですね。というと、私のやってる講座も、もう最初からテキストお渡ししちゃってますしね。
あ、そうなんですね。
元から、はい、実際にオフラインの時でも、もう、冊子でドッと渡しちゃいますし、というか、冊子でお渡ししないとお持ち帰りが難しいので。
あ、確かに。
っていうのがありますし、あと今オンラインでやっていてももう全部資料に関してはもう講座当日よりもちょっとだけ前にもう共有フォルダーのところ、はい、アクセスできるので、はい、でまあもちろんまあさすがには働きながら受ける方多いので事前に読み込んでくる方はなかなか難しいですけどで当日にはもうすべてもうです、テキストからスクリプトから全部共有フォルダーにありますよって状態 で始めないと、単純にダウンロードできない
。
単純にこうしとかないと、ダウンロード失敗しましたけど、講座始まっちゃいました。どうしましょうの方が辛いんですね。
あ、そうかそうか。その対策もあるからか。
それもあるので、最初に渡さないと危ないんですね。
うんうんうん、
っていうのがあと、教育効果のところから考えても、基本的に台本通りっていうのは、その台本に意味があればやった方がいいですけどね、
うん、
っていうところですね。
うんうん、
だから、その基本もそれも、何のためにそういうシナリオを書いたんですかっていうところが、あ、なるほど、それだったらそのシナリオいいですね、だったらありです。
そうですよね。
うん、そうじゃなければ、
そう
じゃなければ単純に不信感の元になっちゃうからやめた方がいい。
うん。
です。これは単純にもうオンライン、オフライン関係なく、受講者と講師の信頼関係の話ですね。
うん、うん、うん。わかります。うん。なんだろうな。あとなんかオンラインの方がやっぱりちょっとコミット力が下がるような気がするんですよね。
ですね。
なんか画面を挟んだことによって、その、
はい、
結構物理距離もあるし、心理的な距離も上がって、はい、なんか講義、一応こう聞く側の講義だけど、うん、まあなんかちょっとモチベーションが下がるというかとかあるので、うん、まあできるだけそこもなんかフラットにしたいなっていうのがありますよね。
そうそう、どうしてもそう画面経由する、あのカメラ経由するので、
うん、
単純に目の前に人がいるよりも何かしらの、光と音以外の情報が削れるんですよね、どうしても。
うんうんうん、
で、光と音以外の何かしらの情報のなんか熱意なんかよくまだセンサーで捉えられないものってのが何かしらやっぱあるんですよね。はい、でそこのところ
を
それなしで相手に強く伝えられる技術っていうのはそれはもう身振り手振りあと話の内容をも強くするしかなくなるんで、
うんうん、
そうなんですよね。だから私もあれだからあの実況販売とかのところ生で見るとすごいんですよね。
うんうんうん、
この生で見てこの迫力でカメラで通すとこうなるのかっていうのを一回あの講師喋る方はその辺の実感があると
わかります。
すごいですよね。
あの、うん、なんか定量的な仕事をしてる我々ですが、うん、オフラインで一番オンラインで一番失われてる情報って本当に熱意とかモチベーションとかが伝わらないっていうところですよね。
そうなんですよね。そう、そこをどうやって伝えるかっていうのは本当に難しいところで。
うんうんうん、
私は別に、オンライン上でも、カメラで、カメラどう映るかってとかちょっと考えながら、必ず身振り手振り入れるんですよね。
うん。
本当に。カメラに、カメラがこの位置まで手を持ってくればカメラに手が映るからなとか、そこはちょっとだけ考えながら。
すごい。
そうそう、もう基本的にも。
テレビショッピングみたいな。
そうそうそうそうそうそう。それはね、オンラインでもオフラインでも、基本、講師の人って基本見られる仕事なんで、
うん。
それはもうやっぱ見られる仕事ってことは、今どういうふうに見られてるかってとこは常に意識し続けないといけないんで、
うんうん。
そこはもう、ここは本当に単純な講師スキルですね。
で、ただ、
オンラインがオフラインになったの、オンラインとオフラインの違いがあるので、まあ、そこは直接見てもらってるのか、うん、カメラを経由するかって違いが出てくるんで、そこのところの、まあ、それは正直補正の近いところですけど、うん、そこの補正はしながら、講師としてどう見られてるか、で、こういうふうに見られてるときにこういうふうに喋ったりとか、こういった身振りを伝えることで、どんなことが相手に伝わるかなってところは常に意識するっていうのは、もう講師スキルの大前提。
そうか。ちょっと僕はそこまで考えてなかったから、普通に椅子に座って普通に画面だけまっすぐ見て、
うん、
身振り手振りなしで、まあ、割とその準備したスライドを喋るみたいなことをやっていったが、まあ、確かになんかなんなら立ってカメラを別にセットして、まあ、割と体の上半身全部映るぐらいの感じで、まあ、見る方もそっちの方が楽しいだろうなって思います、
ね。
ま
あ、そう。で、まあ、それの、ね、参考なのが等身とかやっぱりああいうとこですね。
うん、まあ、それ思いました。
そうそうそう。
うん、
あと、まあ、まあ、
その能力がすごい生かされているんですね。
まあ、この辺はやっぱりスキルいりますよ。知識と実際の練習がいります。
うん、
だから、この辺は講師のスキルですね、やっぱり。
うんうんうん、まあ、従来通りのやり方はやっぱり単純にオンラインだけにしたっていうのではダメってことですね。放送をビデオに撮るだけみたいなのではなくて、
それはもう、
うん、
あとやるっていう、うん、あ、でもそれは単純にオフラインでも多分ダメだと思います。
オフラインでも、
うん、ただ黙々と喋るってのはオフラインでも基本アウトです。
あ、そうですよね。うん。いや、なんかオフラインだと、こう、人と人が物理的な場にいるので、ずっと座ってると、なんていうんですか、逆に申し訳ないみたいな気持ちに、まあ僕はなるんですけど、だから、身振り手振りを加えるとか、まあなんか、ちょっと顔の表情をオーバーにするとか、やるんですけど、うん、なんかオンラインだとそれを、こう、一家というか忘れちゃうというか、しなくてもなんか許されてる感じがあったんですが、まあそうではないということを今、そういう話でした。
まあどこかなかなかやっぱ難しいですね、うん、やっぱりカメラがちっちゃかったりするとどうしても基本的な顔しか映らないんで、うん、まあ、その場合はもうなんとか表情と、
うん、
逆に表情が強く伝わるので、
うん
うん、のオフラインの時だとちょっと後ろの席だとこの先生の講師の方の表情細かいところが見えるかっていうと、まあ、目のいい方だったら見えるとかそういう話になるんですよね。
あ、なるほど。
ただ、うん、オンラインだとカメラなんで全員同じように見えるんですよ。
難しいですね。なんかでもその我々のおじさんの顔を見たいかというのを、
いや、まあ、だからこれはおじさんの顔というよりはもう表情だったりとか、
うん、
あとはこういう時に伝える時にどんな表情をするのかとか、
うん、
大事なことだから大事な顔をするし、
うんうんうん、
っていうところ、そういったの伝える内容の話のその言語的な情報とあと表情っていう言語じゃない情報、
うん、
両方伝えてあげるっていうのは、この逆にカメラで同じように伝わるから、うん、表情は逆に後ろの人でも関係、後ろの人っていう概念がないので、オンラインだと。
うん。
そういった意味だと、表情、同じ表情をしても、全員に同じちゃんと映り方をしてくれるっていうのは、これはこれで利点ですよね。
うんうんうん、まあ、なるほど、そうですね。うん、顔がずっと映ってるのってでもやっぱり結構ストレスだなと感じる時もあって、まあ、その時にずっとそうなんですよね。まあ詳しく顔が見続けるのも、
うん
うん、なんかどうなのかなって思ってたんで、まあ、一歩引いて上半身映って、うん、そのジェスチャーみたいなのを入れるっていうのは、なんか対策としてもいいし、実際そっちの方が良くなるしっていうので、
真似、
ね、しようかなって思いました、
ね。だから上半身までは、あれかな、カメラの性能的、これはもうカメラの性能次第なんで、あとカメラの性能と、うん、あと受講者がどういう画面で見てるかなんですよね。
うん、
よくあるのが、ズームとかだと基本的にちっちゃい窓でポツンと映るんで、
はいはい、
っていう見方だと上半身だともう何を見てるのかよく分かんないですよね、ちっちゃすぎて。
うんうんうん、
なので、ズームとか使う場合だと基本的に自分の画像のところ、カメラのところはちっちゃいウィンドウで見てるんだろう、ちっちゃい枠で見てるんだろうなって想定で、基本的にそんなに、うん、基本顔アップで、うん、で、まあ、肩から上がちょっと映るぐらいにすると、手を目の前、手を顔の前に持っていくと手が映るんで、
うん、
っていう感じを見たりとかしながらですね、これはちょっと、うんうん、これはもう受講者の方の画面レイアウト次第なんで、致し方がないと、うんうん、まあ、そこはもう逆に使いやすいで見ていただいて、逆に今は、うん、講師の顔よりもテキストの内容をしっかり見たいって時はテキストをしっかり見ていただいて、
うん、
で話の内容
を音
で聞きながら、まあ、そこら辺のところは自由にできる、うん、まあ、それはまあオフラインでもオンラインでも多分受講されてる時って皆さん結構その辺は自分の都合で、受講者側の自分の都合で、講師の顔を見るときもあれば、テキストの内容を見るときもあれば、これはもう自由に切り替えていただいていいのかなと思います。
うん、そうですよね。
で、まあ、講師する方は常に誰か見てるかもしれないと思ってやるしかないんですよね。
うん、まあカメラ目の前にありますね。そうそうそう、うん、緊張感はだいぶずっと高いみたいな感じですけど。
うん、まあといっても、まあ、オフラインでも全員何かしら誰か一人ぐらい見てるんで、必ず。
うん、
基本私も講師やるときは常に誰かから見られているっていうのが前提でやります。これはオフライン、うん、オンライン関係なくですね、
うん、あとなんか交流会とかってオフラインのときはあったと思うんですけど、うん、それってオンラインになったらどうされてるんですか？
交流会はでもさすがに皆さんお仕事でいらっしゃってる方が多いので、結構講座の時間が終わるともううん、翌日のお仕事でっていう方が結構いらっしゃるので、なかなか難しいんですよね。
そうか、育成サービスでは、その終わった後に、ちょっと、懇親会的なものとか、別にオフラインの時からなかったんですね。
そうですね、そうですね。あと、逆にオフラインの時だと、遠方から来られてる方だと、新幹線の時間がといった形で、もうギリギリ出てられる方もいらっしゃいますし。
なるほどな。
終わった後は少しだけ立ち話するかしないかとか、それぐらいですね。
うん、うん。うん、なるほど。結構、あと、ちょっと話戻っちゃうんですけど、うん、そういえば、 あんまり理解できなくてちょっと置いてかれてますみたいな人って、うん、実際やっぱ増えちゃうもんですか、オンラインになると。
どうなんでしょうね、やっぱここら辺は、うん、計測が難しいんで、増えてるか減ってるかのところがなかなか悩むんですよね。
その質問を受ける量が明らかに上がったみたいな、うん、そういうことは別にじゃないですかね、体感として。
いや質問の量は正直受講者の状況に結構依存するとこ多いので、
うん
うん、ちょっとここはまだなかなか、まだこちらもあれですね、ちゃんとデータ取りきれてないかところは少しありますね。
今まだじゃあ、まあ始まって、うん、どうだろう、半年とかなので試行錯誤中ってことですかね。
試行錯誤のところありますね。
うんうんうん、
別に質問はまあ、
その学生の新卒研修とインターンのやつも、まあ、例えばパッと見、オフラインの時だとパッと見てちょっとあの人は手が止まってるなとか、分からなそうな、こううんうんってうなってるなっていう時って、うん、まあ明示的にその場でなんかどれに困ってますかって聞いてもいいんですけど、なんかなんて言うんだろうな、例えば お昼休み時間に入って、うん、まあみんながわーってどっかにうろうろし始めたりとか、まあ休憩入る時とかでも、うん、なんかフラッとその人のところに行って、なんかさっき結構難しそうな顔してましたけど分かりますって聞いたら、うん、その休憩時間中になんて言うんですかね、周りの人とその共有せずに、まあその人だけにコミットして教えられるっていう時間とか結構貴重だった気がするんですよね。
はい、ですね。
けど、うん、オンラインとかそういうの根こそぎなくなってるので、ちょっとそういうついていけてない人対策ってなんか特別なことされてたりするのかなって思いましたが、
まあ、ここは本当にもうツールの限界をストレートに感じてるところですね。
あ、まあ、でそうですよね、うんうん、ツールの限界説はすごい思いますね。
そうですね、やっぱり会議システムをあの研修で使うので、やっぱそこでそういうところが辛いですね。
うんうん、こう明示的にトピックがある会話だと、まあ、別にあのリモートでつないで話せるんですけど、そういう雑談とか質問とか、うん、明示的なトピックがないけど人と話したいときみたいなのはすごい困りますよね。
そうですよね、
なんかつないでいいのかなみたいなのがあるので。
そうですよね、まあ、それもあるのでなかなか、うんうん、特に休憩時間にちょっと聞くとかいったところに関してはもう、まあ、逆に言う休憩時間に今、まあ、そこはもう Zoom で使っていただいたりチャットツールでも何でもいいんですけどね、そこでちょっと聞いてもらったりとか、
うんうんうん、
そこはもう Zoom、まあ、でも、まあですね、まあ、逆に喋ってる最中でもチャットで聞いていらっしゃる方もいらっしゃったりもするんで、
うん
うん、
なるほどな。なので、
まあ、講座は講座で音声のところで解説は聞きながらチャットで質問をして、質問の回答もチャットでやってるとか、
うんうん、
っていうところは結構やったりします。
うんうん、なんか例えばなんですけど、まあ、この後の世界で、オフラインもまあ普通にできるようになりますよまたっていう時代が来た時に、
うんうん、
その例えば研修をオンラインでやりますかオフラインでやりますかって自由に選べた時で、やっぱり教育に関してはなんか結構やっぱオフラインの方がいいみたいな、そのオンラインっていうのはオフラインの結構単純劣化バージョンみたいなことに なってないって思うんですけど、そうは言ってもオンラインの方がいや良くなったよねっていう点ってなんか思いつくところありますか？
そうですね、まあ、一番明確に変わったなと思うのが、あの遠方の方が気軽に参加できるですね。
あ、まあ、これは多分
勉強会とかでもありますね。そう、これはすごく多くて、あの関東以外の方が結構いらっしゃるんですね。
うん、ああ、そこで増えたんですね、受講生の方。
増えました、そこは。
それはいい、間違いなくいいことですね、いいポイントですね。
もうストレートにプラス、多分これはいろんな事業者の、多分同じような研修サービスやられてる事業者さんも、うん、みんなそこは思われてると思いますね。
うん
ここはもうドストレートにいいです。
他にもメリットありますか？
そうなんですね、あとまあ、
なんていうか、うん、極端に言うと、オフラインでも全然行けるような距離にあった人たちがそれでもオンラインを選ぶ理由みたいなのってあるのかなと思って。
そうですね、で、まあ、基本的にまあ今の、まあ、オンラインだからというか今のオンラインツールを使ってやってると、まあ研修の中でも特に知識を得るとかいったところの観点に関しては多分オンラインオフラインでもそんなに差が出てないんじゃないかなっていう気はしてるんですよね。 で、問題は、何を学習したいかってところの、学習領域のところが、知識だけじゃなくて、スキルの話。何ができるかとか。あとは、そのスキルのところも2種類あって、コンピュータープログラムも含めた、機械に対するスキルと、あと人に対するスキル。って話があるんですが、うん、知識はいいとして、まあ、スキルの方に関して、スキル習得ってところになってくると、まあ、機械の方、特にプログラムの場合だと、作っていただいて、その画面見せていただくって方法が結構取れてるので、その辺のところは結構なんとかなってるかなって気はしてます。ですね。で、スキル、
それは、プログラミングみたいな内容だったら、オフラインでもオンラインでも、
そうそうそう、
まあ、なんならオンラインの方が教えやすいっていう話ですか、うん、さっきのは。
で、ね、うん、で、逆に今、外面オンラインとかだと、参考の、情報とかも、参考 URL も、
確かに。
コピー&ペーストですぐ送れるんですよね。
まあ、そうか。はいはいはい。なるほど。
私の前、机の横に立ってて、そうそう。で、実はこういったサイトのとか、オフィシャル、例えば、Python のドキュメンテーションとか、
そうそうそう、
そのサイキットランのドキュメンテーションで、ここを見るとこういうふうに書いてあるので、なんでここをこうするとできますねって、うん、ちょっと応用的な質問とかされる方いらっしゃるので、
うんうん、
なってきたときに、サイキットランのこのページをですね、URL とか伝えるときは、オンラインの方が楽ですね。
うん、確かに。
これは全然楽なんですよね。っていうような話は結構しやすいので、うん、あと問題はやっぱり、オンラインにしたときも、そういった質問をしやすくするためにどうするかっていう工夫、まあ、ここの壁がうまくいけば、逆にそんなに問題はないかなと思っております。
今はまだ質問しにくくて遠いっていうことですよね。
ですね。まあ、質問しやすいかどうかはもうやっぱり基本的にはアイスブレイク的なところ、特に講師に対する壁と、あと周りの受講者に対する壁のところ。このところがもう壁が低くなってくると大丈夫になってくるので。
うん、
だからまあアイスブレイク結構大事なんですよね、やっぱり。
なんかアイスブレイクがしかもうまくいく人とうまくいかない人って、なんかさらに見てれば、すごい基本的な、例えば自己開示能力であったりとか、その相手に関心を持って質問を投げかけられるかみたいな、まあオフライン、オンライン関係なく、めちゃくちゃ基本的なコミュニケーションスキルみたいなのが必要で、それがなんかオンラインだとよりできる人できない人の差がめちゃくちゃ広がってる感じがありますね。
うん、それはあります。まあこのあたりは受講者の方に助けられてるところは正直ありますね。
そうですよね。まあ、チームの中に、なんかすごい、そういう会話が得意な人とかがいたら、なんとかさんちなみにどう思いますかって話振ってくれるような人がいますもんね、大体。
そうです、そうです。まあ、その辺はやっぱり、なんだかんだのビジネス経験が、新卒の方からビジネス経験20年とか、結構いろんな方いらっしゃるので、そこはやっぱ皆さんさすがだなと思います。
うん、ダイバーシティが、なんかそれぞれの役目みたいなのをなんとなく察して動いてくれるという。
そこのところは、そう、素晴らしいですね。
うん。
逆にもうそうですね。いろんな会社の方いらっしゃる講座だと、まあ本当にいろんな方が来るので、そこで多様性が担保されてもありますし。あと同じ会社で行く場合だと、同じ会社で集まると、これはこれ大丈夫ですね。
ああ、まあそうですね。だいぶコンテキストをもう共有してる人たちですもんね。
多いので。うん、なので、まあ同じ会社でも、会社が同じですけど、まあ部署が違うので、初めましてって方とかなりいらっしゃるんですけど、それともやっぱり同じ会社の、同じ会社のメンバーだと、やっぱり、初めましてって別に慣れてるんで、
うん。
部署が変われば初めましてになっちゃうこと多いので、そういったことは全然皆さん大丈夫ですね。
まあそうなんですよね。なんか、そう、新卒のインターンの方を見てても、意外にその若い、方の方が、まあ、そもそも大学でも今そういうオンラインの状態でやってるっていうのもあると思うんですけど、なんか順応が早いというか高いというか、結構オンラインで始めましてってなっても、まあ、気がつくと割と なんやかんや吉名にしてもらってるっていうのがあるので、意外に若い人だけでもなんかうまく回ってるなって思うんですよね。最初はもうオフラインからオンラインになったらもうこれはぶっ壊れるしかないだろうって思ってたんですけど、すごいあれなんか全然大丈夫っぽいぞみたいな感じで、で実際にそのディスカッションの時とかもホワイトボードとか書けないけどあれすごい不便じゃないのって聞いたら、いやなんか別に Google ドックでみんなで書いてたらいけましたよとかっていうので、そうなんだって思って、びっくりしたんですけども、うん、そうなんですね。もう慣れ ちゃってるんですよね、
多分。やっぱり、うん、やっぱりそこはもうツールをどれだけ使いこなしてるかってところですよね。
うんうんうん、
そこは非常に大きいです。特にもう共同編集っていう存在を知ってる方であれば、Google Doc であれば、一緒に書き込んでも問題ないってことを知識があるんで、うん、そういう知識があれば、ホワイトボードの代わりに書けるんで、私もだから最近あれかな、私も社内の会議で、オンラインのホワイトボードのやつ使うと、あれはですね、私は字があんまり綺麗に書けないので、はい、逆に字を書くときはですね、普通のホワイトボードでオンラインの方が文字が綺麗に書けるんですよね。
ああ、なるほど。どんどんデジタル化されていって。
そうそうそう。あと、まあ、丸の位置が、あ、ちょっとここじゃなくて、ちょっとずらしましょうかが気軽にできるんで。
うん。そうですね。まあ、ちょっとホワイトボード問題は、でも、まだだいぶ残ってるんですよね。全員が、タブレット持ってれば、まあ、意外に、ミロとかで共同編集で、なんですか。
ですね。
アップルペンシルみたいなんで、できるんですけど、まあ、全員持ってることないからなっていう。
ですね。まあ、それ、うん、まあ、だから、まあ、基本といっても、普段のオフラインミーティングでも、ホワイトボードに全員が絵を描いてるかというと、意外とそうでもないんで。
まあ、確かに、そうですね。うん、確かにそうですね。
大体描く人は、うん、初期担当的な人か、うん、そこの、
1人か2人か、
ファシリテーターか、どっちかが描くこと、あと、時々、実はこんなのがあるんですよ、みたいなアイデアを出してくれる人、まあ、そういったパターンの方多いので。
うん
逆にアイデア出すパターンの方だと、実はこの参考サイトのこれをって、この適当に画像でペッ貼り付けるんで、
うん。
かえってホワイトボードで早いかもしれないとかね。
ああ、そうか。すごいですね。でもじゃあ意外にその、まあ学生もそうですし、社会人の方もそうですし、うん、教育の現場においては、まあ難しいことはまだあるんですけど、うん、結構それってツール由来のもので難しさがあるだけで、うん、それ以外のところはなんか皆さん空気を読んで吉田にやってるみたいな感じ。
そうですね。まあ、ここはね、うん、まあ、ここはまあ、なんとかね、すげえスキルになれるじゃなくて、使いやすいツールを使うっていうところは、頑張って用意しないといけないところですね。まあ、ここはもうちょっと頑張らないとってことですね。
うん
うんうん、ここは、実際ホワイトボード問題は、本当に多分全世界的にもどうしようがあるんで、
うん、
なかなか、ぜひ、ちょっとお互い情報共有できればなって思ってます。
うん、もう Google さんがすごいものを作ってくれるのを待つしか
です
なんか今日話してて改めて思ったのは、うん、結構クリティカルにちょっとオンラインがめんどくさいなって思うところって、うん、なんかオンラインのはずなのに時間を直列にしかつなげないっていうところがすごいあるなと思って、うん、なんか例えば誰かこの内容がわからないっていう人がいたらその人は一旦その空間を離れて別のスペースで教えてもらうとかしないといけなかったりとかなんか本当だったらオンラインってそういうのを吉田にスケール並列してスケールできたらいいんですけど、うん、なんか今の状況だと本当に、うん、オフライン環境をオンラインにしてるだけなので、うん、なんか人に教えるっていう時に単純に頭数が必要になって、うん、なぜなら直列にしかつなげないから時間をっていうのが、うん、なんかどうそこがこううまい方法みたいなのあったらやっぱオンライン、どっち、オフラインとオンライン選べるとしてもオンラインがいいねっていう風にならなそうですよね。
うん、そうですね。まあ、そこら辺のところはあれかな、うん、そう、参考サイトで、したところの、オンライン学習ってどう分けるか、まあ、基本的にこの、まあ、今までオフラインだと、非同期の研修ってオフラインだと不可能だったんで
、
リアルタイムじゃない研修ってオフラインだと無理なんで、うん頑張れよ書籍代表例が。
だ
から書籍の代わりになるところが、今で YouTube とか使ってくると、まあ、動画使ってタイプっていうのがまさに非同期のオンライン学習ですよね完全に。そういった非同期の学習方法と同期を取ったリアルタイムの学習方法ってのは当然特徴が全然違うしあと向き不向きも違うんですよね。何を身につけたいんだればこっちの方がいいって絶対あるので。で特に、まあ、知識だけならいざ知らず、そこから、何かしらビジネス提案まで考え、データからビジネス提案まで考えていきましょうってやると、これ一人だと辛いっていうかできないですよね。
うん。
これはちょっと非同期難しい。これは逆に、リアルタイムで、まあ、目の前に講師、目の前に質問できる人がいる。あと、目の前にそれと一緒に悩む仲間がいるっていうところが、リアルタイムでやる講座の一番の醍醐味なので。
うん、
そういったことをゴールにしたいんだからリアルタイムでやりましょうって話ですね。
そうですよね。まあ、しかも、なんか熱量みたいなものをも一緒にできるだけ伝えたいの
そ
で
う
あれ
そうそうそ
ば、やっぱ YouTube みたいな非同期ではできな
う。
そうだから、
ですね。あれは本当にまあ雰囲気を広く伝え、広く薄く、広く伝えるって意味だと、当然、リアルタイムでやっていくと大変なことになるので、一体何回やればいいんだって話になるので、そういったのは非同
そう
期
で
です
ね。
すね。逆にまあリアルタイムで目の前で対話ができるって状態でやるからこそ、身につできることってのはたくさんあるので。そういうのを使って身につけたいスキルがありますとか、学習の結果身につけたいものがありますって言ったら、もうこれリアルタイムで
ああ、そう
力
か。
強くやると。
なるほど。なんかたまにオンライン教育ですごいつまんないなって思うやつは、多分その本当は非同期で、並列でやってもいいもののはずなのに、無理やり同期して直列でやろうとしてるのがあるのが、多分僕はイラッとするんだろうなって思いました、今。
まあ、そういったやつはもう細切れにして、気が向いたときにちょこちょこ見るでいいと思います。
そうですよね。なんか結構明示的にこれは本当に同期してやるものなのか、非同期してやるものなのかっていうのを、そのオンライン研修用に考え直して、で、ちゃんとそこを分けて、それでも同期的にやった方がいいよねっていうものだけ、まあオンラインでリアルタイムでやるっていうことをやらないと、まあどんどんお客さんが逃げていっちゃうみたいな、お客さんとか学生の人
逆にもうリアルタイムだからこそこれができますっていう話はもうリアルタイムでやるしかないんで、非同期ではできない。
そうですね。いや、なんかそう考えると、結構ちゃんとそこまで考えずに、全部、まあもう、リモートでやるしかないからって言って、オフラインのやつを丸ごとリモートに持っていっただけだったので、まあそういうところはちょっと良くなかったかもなって
ああ、で
反省
も、
し
イン
まし
ター
た
ンシッ
ね。
プとか、新卒研修でやられてる講座の内容って、ね、社長の訓話みたいな話、あれなんか、その時の社長の話だからこそ面白い話なんで。
そうですね。それ録画とかだったら嫌ですね。
あれは絶対録画がまずくて、この
ちゃん
日、
と
こ
同
の
期
日、こ
で
の日の社
や
長
る
の
やつ。
考えで、そのまま、今現在、私が今喋ってます。遅れ1秒ぐらいでっていうんだから意味があるんで、あれは。あと、
面
新
白
卒
いで
研
す
修
よ
の内容、そう、
ね。
大半はリアルタイムだからこそ面白いんですよね、あれ。
しかも、それってよく考えたら、じゃあ10分前の社長だったら、ほぼほぼリアルタイムだから、10分前の社長が思ってることを動画にして流すねっていうのも、それもまた違うんですよね、であ
、多
も。
分これやるとですね、多分社長がリアルタイムっぽく喋れないですね。多分録画
え、
です
どうい
よっ
うことです
て、
か？
録画ですよって
ああ、
分かって、リアルタイムっぽく喋れる人ってそれ役者です。
ああ、それはめちゃくちゃ分かりますね。なんかだから観測されるって分かってるから、その挙動が変わってしまう問題みたいなのが、観察方法が変わるからか。
そうです。録画なのに普通に喋る、それもそんな人は役者という技能を持ってる方です。そうそうできるもんじゃない
そう
で
です
。
すね。なるほどな。ああ、なんか結構、そうか、僕は割と新鮮な今、アイデアを聞けた気がします。確かに、あんましちゃんとそういうのを考えてなかったかもしれない。
だから、インターンシップなんかも完全に、この会社ってどんな会社なんだろう、こんなことやってるんですねっていうのを触れたいっていうのが、やっぱりどうしてもかなり大きいと思うんですよね、インターンシップ参加される方って。なので、インターンシップ
ま
はやっ
さ
ぱり、
に。
何かしらの形でリアルタイムじゃないと、まあ、オンラインかオフラインか置いといてですね。
そうですよね。いや、まさにまあ、同期を目指したイベントのはずなので。
ここに関しては、多分今、全世界でいろんな形で始まってるので、私もまだちょっとキャッチアップが追いついてない。
いやー、でも本当にどの企業も全然正解に近いものをまだ持ってないと思うので、今
ですね。
から、なんか結構ここで差別化するとでも大きいですよね。あそこのオンライン講座はめっちゃ面白いみたいなのが発生するかもしれないんで。
なんですよね。まあ、やっぱりオンラインになってもオフラインになっても、やっぱり講師スキル、基本的な講師スキルって絶対いるんで、
い
でもリア
やー、
ルっ
なん
ていう
か
も
よ
の
り
が、
基
だ
本
から、
的な
で
ところ
す。
が重要な気さえしますね。
そうですね。逆にその基本スキルの差がストレートに出ちゃいますね。
めっちゃわかります。
カメラ越しになるので、目の前だったから許されたけど、カメラ越しになったからダメになりましたっていうパターンはあると思います。
なんかすごい細かい一曲集いすんいその細かい身振り手振りみたいなのも割と受け手にいろんな影響を与えるから、それが よりオンラインは近いっていう感じがあって、ね、嫌なものはより嫌に感じるみたいなのありそうですよね。
あとはオンラインの場合は、私もオンライン勉強会とか参加して、ちょっと時々感じるのはあれですね。目の前の画面だけなんで、受講者がサボれちゃうんですよね。
まあ、それも、なんかまあ、コミットが薄いから、そうなっちゃいますよね。オンラインだと。
オフラインだとね、どうしてもその部屋に入るんで、360度、その研修空間なんですよね。
いや
オンラインだと基本的に画面とヘッドホン、まあヘッドホンかスピーカーか置いといて、なってくるので、で、後ろ振り向、特に自宅で受けられている方だと、真後ろ振り向いたらいつもの部屋なんですよね。これはなかなか大変なので、ここはもう、オンラインで、逆にこれはあれですね、受講者スキルですよね。オンラインで受講するためのスキルが必要になってくるので。
そうですね、なんかどれぐらいちゃんとコミットできる環境を自分で設定できるかとか、理由を持てるかとか、それは確かにあるかもしれない。なるほど、面白い。場合によっては、それを講師側の責任とかにされる時もあって、ちょっと辛いなと思う時ありますよね。その受講者があんまり面白くないなって感じたのは、つまり講師がうまくできなかったからでしょっていうのあるんですけど、でも、確かに受講者側がその空間に、ダイブできないから、いまいちだったっていうのも、まあ、理由としては全然あると思うんですよね。
まあでも、だからその分、ダイブ、どうしてもダイブしづらいって意味で、ちゃんと研修の流れを考えないといけないんですよね。今喋ってるのは何のためなのか、もうこれはもうオフラインであってもやらないといけない話で、今この話してるのは何につながって、本当に話全体のストーリーラインがちゃんとできてるかとか。あと今、あとこの演習がどうな、演習やるために必要なスキルがちゃんと含まれてるかとか、あと分からないときにちゃんと聞きやすいようなものを作るかって、これはオンライン、オフライン関係なく必ず必要な話で、そこの整備は、ちゃんと、これもカリキュラムとかこれがまさにインストラクションのデザインの、今日のですね、研修の内容をどういうふうにデザインするか、っていう話で、逆にこれがオンラインになるからそれが厳しく見られると。
ああ、いや、まさにそうですね。より緻密な、だから設計が必要になったって感じですよね。
そうです。
それはめちゃくちゃそう思いますね。なんかだってアウトブレイク一つ取っても割と今までって適当にアウトブレイクしたらみんな吉菜にガハハって笑って仲良くなってくれてたところ、なんかオンラインだとより なぜこの、じゃあアウトブレイクなの、アイスブレイクなのみたいな感じで、すごい考えないといけない気がしましたね。
そうなんですよね。どうしてもそういった場面変換とかはもう、それはもう講師側から明示的に、じゃあ今こういうことやりましょうかっていうのをちゃんと、いかにちゃんと正確に伝えられるかっていうのは、これも講師スキルですね。
なるほどな。人間は道具だけデジタルになっていきますけど、そのずっとアナログに引っ張られてますね。環境がちょっと勉強する環境じゃないとか、そういうのが
あって、そこはね、環境の設計をやっていただかないといけないのがやっぱ大変だなと。でもそれ以外は基本人間変わらないんで、だって別にオンラインになってもオンラインになろうが目と耳があるんで、脳の作り方も基本変わらないですし、人は人で変わらないので、だから人の仕組みは変わらないけど道具が変わるんで、その見え方が変わっちゃいますねっていう話で、そこの違いがね、この1年間とても大変なわけなんですが、なので、これまでと同様にちゃんと学習の設計をして、教材の設計をちゃんとやって、こういったことを身につけてほしいから、こういう伝え方をして、こういう流れだったらうまく伝わるかなとか、でこういうとこ身につけてほしいから、じゃあこの演習をやれば、この知識をちょっと、この知識が身についているかどうか、こういった聞き方をすれば分かるはずとかね。まあ、これ演習問題の作り方の基本ですけど、そういったところをちゃんと丁寧にやっていかないとっていうところですね。逆にまあオンラインから、オフラインになったんで、逆にそこで新しく見えてきたってことは、オンラインでできた、集合研修のオフラインでできたつもりだったってこともあるんで、辛い。なので、せっかくなので見直すチャンスです、と思って頑張ってやってます。
なんか結局データサイエンティストのオンライン教育っていう話だったんですけど、全然データサイエンティストに限らず、まあ広くオンライン教育についてみたいな感じでしたね。
まあでもね、なかなか頑張りましょう。また次あれですよね。また次の4月が近づいてきますからね。
いや、そうなんですよね。 このまま行くとまたオンラインでやる、まあ、流れなんだろうなと思うので、まあ、去年やった経験値を生かして、うん、面白いあの新卒研修とかインターンとか組みたいなとは思いますね。今実際にちょうど準備中で、あの自分が去年踏んだ、まあ、鉄を次の人にちゃんと引き継いでもっといい感じにしようって頑張られてるところだと思うので、引き継ぎの方が、うん、
なるほどなるほどですね。まあ、こういったところの本当にあの研修の組み立て方の基本のいろはみたいなところはご協力できるところあると思うので。
ああ、はい、ありがとうございます。ぜひぜひちょっと社内で共有できたら嬉しいですね。はい、じゃあまあ今日はこんなところで終わりたいと思います。はい、またさん大変ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。またよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございました。
ではでは、はい。